青いマフラー。結婚が決まって家を出ることになった。荷物の整理をしていたら懐かしいマフラーが出てきた。鮮やかな青に白いライン。ひどく不細工な手編みのマフラー。それは14歳の私が初めて編んだものだった。あの頃、クラスの女子の間でマフラーを編んで好きな男の子にあげるのが流行った。楓ちゃんも編んで村上くんにあげればいいのに。友達に誘われたけど、不器用な私は尻込みしていた。どうせもらってくれないよ。そんなことないよ。村上くん、楓ちゃんに気があると思うな。
そうかな。
私はこっそり村上くんの好きな色をリサーチして青い毛糸を買った。だけど学校では編まなかった。流行りに乗ったと思われたくなかったし、どう考えても私は他の子よりも下手だったからだ。夕食後に部屋にこもってひたすら編み続けた。何度も間違えて寝不足の日が続いた。そしてある日、体育の時間にとうとう倒れた。保健室で目覚めると村上くんの顔があった。
村上くん、どうして？
覚えてない？保健室に運んだの、俺なんだけど。
顔が真っ赤になった。マラソンの時間、私は村上くんの目の前で倒れたらしい。
寝不足だって。勉強のしすぎか？
優しく笑った村上くんに、私は恥ずかしくて、お礼も言えなかった。それからの私は、ますます村上くんが好きになり、下手なりに心を込めてマフラーを編んだ。そして、卒業式の日、ラッピングしたマフラーを忍ばせて登校した。放課後、保健室でのお礼を兼ねて村上くんに渡すつもりだった。
おはよう。
村上くんがいつものように爽やかに教室に入ってきた。その首には素晴らしく編み目が揃った青いマフラーが巻かれていた。
村上、誰にもらったんだよ。
と、冷やかす男子に村上くんは首をブンブンと振った。
お母さんが編んだんだよ。俺のお母さん、ニットデザイナーなんだ。
これに反応したのは編み物女子たち。
すごい。今度遊びに行っていい？編み物教えてほしい。
村上くんを囲む輪の中に入ることもできない私は、不細工なマフラーを机の奥へと押し込んだ。それっきり村上くんと私は大した会話もないまま卒業した。切ない青春の1ページ。懐かしすぎて笑っちゃう。本当に不細工な青いマフラー。今の私なら、この100倍は上手に編める。もうすぐ結婚する彼のお母さんから、みっちりしごかれたから。初恋の村上くんと同窓会で再会して、再び恋に落ちたのが3年前。そして、もうすぐ私たちは結婚する。優しい彼なら、こんなマフラーも笑って受け取ってくれるだろう。あの時渡せなかった気持ちを今プレゼントしてみようかな。
やめて！
と
突然声が聞こえた。赤い顔でもじもじしている14歳の私が、不細工な網目の中から叫んでいた。不器用で可愛い幼い恋は、そのままそっとしまっておこう。私は青いマフラーを収納ケースの奥へと押し込んだ。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回はリンさんのブログ、リンのショートストーリーより、青いマフラーという作品をご紹介いたします。寒い冬の日、暖かい部屋の中で椅子に座って編み物をする。いい雰囲気ですよね。憧れます、雰囲気に。編み物って一生のうち何回かブームが来るもんなんでしょうか。私はブームというか、小学校の時クラスの女の子たちが友達とクリスマスプレゼントはお互い手編みのマフラーを交換しようという話になって、なんでそんな話になったかは覚えてないんですが、大方女子にありがちなみんなでやろうという流れに逆らえなかったものと思われます。そして棒編みで編み出したはいいけど、なんか知らないうちに目が増えて台形になってきて、あ、これあかんやつや、という感じになって、幸いなことに交換しようと約束した友達に、なあなあ、なんか知らんけどマフラー台形になっていくねんけどなんでやろう。と言ったら、その友達も似たようなことになっていて、私もなんか体型になっていくねん、なんでやろな、ということになって、二人で話し合った結果、二人揃ってこっそりと足を洗い出したぜ、へへへ。その後、中学の時の授業で、かぎ針編みがあって、これがちょっと楽しかったんですよ。棒編みと違ってサクサク進むんで、しかもまっすぐに。おーっていう感じでした。その後、巻き込まれ事故的に編み物教室へ行くことになり、大量の毛糸と編みかけの何かが、今でも実家の押し入れ奥深く眠っているそうでございます。さあ、この後、再びモグラに編み物ブームは訪れるのか。こうご期待。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。